悪魔祈祷書に、もっとひどいのがありますよ。丸ごと本を持って行ってしまうんです。つまり万引きですね。しかもその万引きの手段ってのがトリック付きなんですから、感心しちゃいます。自分で1冊か2冊つまらない別の本を裸で抱えて、いかにも夕刊学生か夕刊インテリらしい気分と面構えで、さっそうと往来から入ってくるんですね。最初から狙っている本はちゃんと決まっているんですが、すぐにその本のところへ行くようなヘマは決してやりません。そこが手なんだろうと思うんですが、依然として風来坊を気取りながら、あちこちと棚を見上げ見下げしていくうちに、いかにも自然に狙った本へ近づいてゆく。そこで、不精不精の嫌々ながらのことのついでだといった格好で、その本の包装を引き抜いて、気長く内容を読んでいるふりをしているんです。そうなるとこっちだってデパートの刑事さんじゃなし、最初から疑っているんじゃありませんから、つい目をそらしてしまいますと、そこを狙っているんですね。つまらなさそうな顔をしてその本を棚に返すと思ったら、大間違いの兄はからんやでげす。返すと見えたのは包装のボール箱だけ、または用意してきた他のくだらない本を詰めたりして元の隙間へ突っ込んで、入りようなやつはちゃんと脇の下に挟みながら、ろくな本はありやがらねえといったような格好で、悠々とバットの煙を輪に吹きながら出て行くんだから、大した度胸でげす。考えたもんですな。え、そりゃ一時の出来心もありましょうが、ずっと前からの出来心もございましょうよ。何しろ修身のね、学校の生徒さんでげすから、油断も隙もありゃしません。こんな手をやたらに使われちゃやりきれませんや。しかもそれがすねっかじりの学生さんばっかりじゃござんせん。相当の月給を取っておいでになる終身の本家本元みたいな立派な紳士の方が、時々この手をお出しになるんですから、驚きますよ。へへへ。大学の先生方もちょいちょいお見えになります。こっちの達人の方もおいでにならないじゃござんせんが、なかなか鮮やかなお手つきのようです。へへへ。まさかお修身の代わりにレクチュアで生徒さんにご伝授になるわけでもございますまいがね。どうもお手際が生徒さんたちよりも水際立っているようです。第一、ご風采がお立派ですから、まさかと思ってつい油断しちまいます。もっともそんなのは大抵ご本好きの方に限るようですね。珍しい本だと思えば高そうだし、欲しさは欲しい、店番の親父の面は間抜けに見えるし、てんで、相当お立派なご人格の方が、つい、ふらふらとおやりになるのがやみつきになって、だんだん面白くなってくる。そこんとこだけは、良心が擦り切れちゃって、とても人間業とは思えないくらい大胆巧妙になっておいでになるんですから。お相手を仰せつけられた本屋は、かないませんや。しかし、ありがたいもので、何度もその手を食って慣れてまいりますと、 いてわかりますよ。どうも。あの人が臭いってね。丁稚が言うものですから、気をつけておりますと、手口から何からすっかり分かっちまいます。しまいには、入り口からのっそり入っておいでになる態度を見ただけでも、あらかた見当がついてきます。さては、おやり遊ばすな、とか、遊ばさないな、とかね。へへへ。面白いのは、その万引きした本を持って帰って読んでしまってから、そっと返しに来る人があるのです。ご承知の通り、この頃の小説本ときたら、昔の偉い連中が書いたのと違って、一度読んじゃったら、二度と読む気になれないものが多いらしいんです。または、持って帰って読んでみると、大した本でも珍しい本でもなかったらしいんですね。ですから、何も良心に背いてまで泥棒してくるほどの代物じゃなかったと思って返しにおいでになるんだか、それとも最初からちょっと借りて中身の減らないようにそーっと読んで返してくださるおつもりだったのかどうだか。その辺のところがこちらでは何度も見当がつきかねますがね、良心があるんだかないんだか、紳士的なんだか、超特急の泥棒根性なんだか、無賃乗車で行って用を足して引っ返してきて乗らない顔してるみたいなもので、ややこしい心理状態もあればあるものですね。へへ、そりゃ、全く帰ってこないのも随分ありますよ。そんなお顔は、こちらでちゃんと存じておりますがね。そこが商売冥利ってやつで、黙って知らん顔しております。元値を考えたら、大したもんじゃござんせんしね。しょっちゅう気をつけて、ケースの中身が、あるかないか調べなくちゃならないのがめんどくさいぐらいのもんですさ。そうして中身が変わっているか抜けているかしている本の前に立っておられた方を、あの方、この方と思い出しているうちに、だんだんお人柄が分かってまいりますから、不思議なもんで。この間、こんなのがありましたよ。これはまたものすごい素敵な本でしたが、バツバツ以前の生徒さんが夏休みに持ち込んでござった本だったと思いますがね、ご本人はバツバツのバツバツの方で、先祖代々から伝わってきた聖書だとおっしゃってね、一冊3円で頂戴いたしましたが、例の通り、店番の片手間にここに座ってよく調べてみますと、驚きましたね。ちょっと見ると、活字みたいですが、1626年に英国でできた筆写本なんです。紙がまた大した紙でね、日本の100円札みたいなねっとりした紙にみっちりと書き詰めたもので、黒い線に青と赤の絵の具を使った挿絵まで入っているんですから、それだけでも大層なちんぽんででしょう。ところが、それだけのことなら、あっしも格別驚きません。金さえ出せば、日本内地でも相当にお目にかかれる代物なんですが、肝を潰したのはその聖書の文句でげす。あれが悪魔の聖書とでも言ったものでしょうか。これこそ世界中にたった一冊しかないと噂に聞いたシュレーカーの Book of Devil Prayer。外道祈祷書かと思うと、足は気が遠くなって、真夏の日中にガタガタ震え出したものでげす。へえ、先生はそんな本のことをお聞きにならない。へえ、そうですか。著者の名前は確かデュッコ・シュレーカーと読むんだろうと思いましたがね。難しい綴りの名前でしたっけが。なんでも100年ばかり前のことだそうですがね。有名な英国のロスチャイルドって億万長者の次男でしたか三男でしたかが、10万ポンドの懸賞付きで探したことがあるって仲間の無駄話を、東京にいる自分に小耳に挟んでいるにはおりましたがね。まさかその本物にお目にかかろうとは思いませんでしたよ。へえ、表紙は十頭型の黒い革表紙なんで、ホーリーバイブル金文字の刻印が打ち込んであって、牛だか馬だかわかりませんが、頑丈な生革のケースに突っ込んであります。そのケースの見返しの中央に、ミカエル・シローと読める朱墨と黒い墨の細かい組み合わせ文字の紋章みたいなものが消え消えに残っているところを見ますと、足の勘では多分天草一揆ごろ日本に渡ってきて、ミカエル・シローと名乗る日本人が秘蔵してたものじゃないかしらんと。へへ、そのシローが天草シローだったらいよいよ大変ですがね。